はい、始まりました生島ポッドキャスト第584回ということで、MC の石本です、うん、そしてもう一方、うん、この方です。
うん、王将です。
王将、
いや、ちょっと週末ですね、
はい、
山形まで行ってたものでして、
天童、
天童で、天童市でちょっと会議がありまして、
はい、
それに参加してきたんですが、
なるほどなるほど、
まあ、はい、将棋推しの街
で、そうですね、はい、
すごいなって思いましたけど、
橋の欄干とかも将棋の駒が乗ってたりとか、ね、
そうですそうです、
はいはいはい、僕も
で、それこそマンホールも将棋だし、
はいはいはい、
どこ行っても将棋って感じでしたね。
街の中心に将棋会館みたいなところもありますもんね。
ああ、そうですそうです、はい、そうです。いやいや、それはもうすごくて、はい、ああ、やっぱもうここまで徹底しないといけないなっていう感じがしましたね。はい、
なるほど、なるほど。確かに、そうなると息で何か、なんかウニのモニュメントでもいろんなところに。
ほんと、ウニ押しで行くか
って、ね。そうですね、はい。
生き牛押し、あ、まあそうか、はい、牛は結構いるもんな、いろんなところに。
はい、そうですね。
なんか他にいないもので押さないといけないですもんね。
猿岩かなんかで行きましょう。
ああ、本当ですね。
はい。
猿岩推しで、はい、猿岩饅頭とか、猿岩羊羹とかも何でも猿岩にしてしまうっていう、はい、それぐらいの勢いですね、天童市は。
いや、でも本当に、大げさ、僕は、天童というか、山形、一回だけ行って、はい、その時は、はい、J2 から J1 に上がる昇格を見届けた土地でもある。
ああ、ありましたよね。
はい。
秋田に行くっつって。
そうですね、ね、はい。
いやー、でもなかなか遠くなかったですか？
遠いですね。僕が行ったのはですね、うん、仙台空港に行って、
はいはいはいはい、
仙台空港でレンタカーを借りて、山越えで行きました、はい、天童まで。
あ、でもね、結構ね、はい、帰りそのコースだったんですよ。
はい。
はい、で、なんか1時間半ぐらい？
そうです、そうです。
来たんで、思ったより仙台空港からは近いですよね。はい。
だから仙台経由で行くのがいろいろ調べたけど一番早かったんですよね、結局。
ああ、そうです、そうです。仙台から行くのが一番早いですね。
は
い、
で、
はい、ちょっと、うん、留学生とかを連れて行かなきゃいけなかったので、はいはいはいはい、東京から入ったんですけど、
はい、
で、次の日なんか日光で宇都宮で観光させて、はい、それから天童に連れて行ったんですが、
はい、
まあ、福島までの新幹線早いけど、
は
い、そうですね、秋田新幹線、はいになると、はい、いや、これは在来線と同じぐらいのスピードじゃないですかぐらいの勢いに、急にスピードダウンするのがすごいなと思いますね。はい、あれはやっぱり、はい、新幹線という名前が欲しかったのかっていうぐらいの。
そうですね、はい。
ねえ、
はい、
まあ、うちにいた留学生が今秋田に住んでるんですね。
はい。
で、彼も一緒に来たんですけど、なんかいろんな説明を受けてて、
はい、はい。
なんとなく、なんか、料金は新幹線料金なんだけど。
なるほど、なるほど。はい。
スピードは在来線とそんな変わんないし、はい、まあ確かに駅の数は少ないけど、その分速いぐらいじゃないですかぐらいの勢いですもんね。
はい、なかなかそこに、僕はちょっと違いますけど、福島の会津若松ですね。会津若松に行くときに、はい、郡山まで新幹線で行くのは結構あっという間に行けるんですけど、郡山から会津に行くまでが、東京から郡山と同じぐらい時間かかるんで、はい、はい、結構大変だったなという思いがありますね。
まあなかなかね、新幹線も日本中に、はい、まあ新幹線呼んでる地域はいっぱい、
はい、
まあ長崎もそうですけど、
ま
あ
すね、はい、
ありますけどね、
はい、
なんかもうスピード遅くなったら新幹線って言わないで、はい、特急、超特急とかに行っといてもらって、はい、少し料金安くしてもらった方が良くないかって。
なんか、なんかメイン新、なんかそうですね、新幹線の車種で、まあ若干値段違いますよね。
はいはいはい、
例えば九州新幹線の、あれ何でしたかね。桜でしたかね。桜とかだったらちょっと望みより若干安いとかありますけど、
うんうんうん、
でも大きく違うわけじゃないですもんね。
うん、
うん。はい。
まあなかなか、なんか新型が入ったから、
はい、
何分つったっけな。4分早くなりましたとか言ってました。
はいはいはい、はい。山形と言ったら、福岡市で山寺とか行かれました？
いやいや、もう全然会議、はい、山形の会議オンリーだったんで、はい、ホテルに缶詰みたいな感じでしたけど、
はい、
最後になんか、はい、留学生にコマ作りたい
って
させて、案外ですね、あんまり、はい、若い高校生、の留学生たちなんで、はい、あんまりそういうの興味ないのかなと思ったら、はい、すっげえ楽しいって言ってたんで、
は
い、外国人の人はこういうのが楽しいんだと思って。
なるほど、
はい、はい。勉強になりました。
今、将棋、藤井聡太さんもあって、ブームですね。そうそう、天童は今、稼ぎ時からと。
いや、そうですね。はい、なんか、ホテルにもこう、いろんなバンが、 ここまで飾ってあったんですけど、一緒に行ったメンバーと、これは一体何が違うんだという話になって、作者名とか書いてあって、で、まあそのコマ作りの時に、そこをこう指導してくれる先生っていうか、おじいちゃんに聞いたら、まあ、説明を受けて、あ、なるほど、そういうことだったんですね、みたいな感じで、なんかいろいろやっぱりコマも違うみたいですね。
あと、人間将棋といいますか、なんかそんなんもありますよね。
あ、それね、5月か、5月とか6月にやるやつで
これ
す
ぐ
よ
らいの時期
ね。
でしたよね。確かですね。
はい。あれ、ちょうどご飯を、お昼ご飯を食べたお店にポスターが貼ってあったんですよ。で、そのポスター見て、これ大変だな、みたいな話になって、うちのお父さん出てるけど、歩だったねとか言われるのかな、とかいう話。で、よーくポスターを見ると、そこで問題があったのは、前列の歩の部分は女性だったんですよ。
ほうほうほ
で、
うほうほうほう。
それ以外の王将とかの駒は男性だったんですね。
この、
これは今の時期、やばいんじゃないの？このポスターって思いました
どっ
け
かでなんか
ど。
言われそうですね。なんかです
そう
ね。
そう。なかなかこのポスターは、言われるんじゃないかなと思いながら見てましたけどね。
まあ、地域によってお祭りごとの伝統っていうのはあるんでしょうけど、そこ
う
とコンプ
ん。
ライアンスとのすり合わせというかですね、そこら辺が、
そう。なんかね、
難
それこそ、
しい。
やぶさめとかね、馬の坂駆け登るやつとか、ねえ、まあ、それを動物虐待と言われればそうかもしれん
そう
け
です
どっ
ね。
ていう、なかなかそんなこと言い出したらもう競馬もダメ
まあ
よっ
そう
て
です
なっち
ね。
ゃうですよね。なかなか難しいございます。
という、まあそんな山形、まあちょっと僕も山形はさっき言ったその仙台から山を越えて、その山間部の方ですね。だから海
はい。
側とか行ったことがないので、またぜひ今度行ってみようかなと、
うん。
思
そうい なんですよ。ウイスキー好きとしては山形の蒸留所があるので、
なるほど、
ちょっ
そう
と
かそうか。
行きたかったんですけど、めちゃめちゃ遠かったので、ホテルの人に聞いて、それが飲めるバーはないかっつったら、近くにあるっていうんで行って、いただいてまいりました。はい。
ちゃんと恩恵を預かってきてです
はい。
ね。
ですね。
そんな、まあ、週末でしたけども、まあ、ですね、今日は実を言うとですね、ちょっと僕
はい。
もあまり体調が芳しくなかったのもあって、
はい。
あまり予習をしてなかったんですけども、
なる
ちょっ
ほど。はいはい。
と、
うん。
週末ですね、これはポッドキャスト的にはですね、ちょっと面白い記事だなと思って、福山先生にさっき送らせていただいたんですけど、まあ、今、生成 AI とかが、いろいろな場面で活躍をしてきて、で、文字起こしというところですね。ちょうど
はい
僕
はいはい
週
はい。
末調べてたら、アップルから、こんな、アップルからじゃないですけども、アップルがですね、いよいよこの、今僕たちが収録に使ってる、今日は使ってないんですけど、
うん。
ボイスメモというアプリですね。こちら
は
で、
いはい。
もう、声を録音していると、そのまま、文字起こし、文章にですね、起こしてくれるだけじゃなくて、もう要約までしてくれてっていうようなで
そう、
すね、そ
す
こ
ごい
が、
よね。
一つのアプリで完結する。まあ、既存のアプリでもそういうのがあるんですけども、これが
うん。
OS ベースで入ってくるっていうのは、なかなか、これまでにはなかったのかなとですね、
そうですね。OS ベースなんですよ。我々だとこうやって喋ってて、会議をしてるのを録音しといて、それ自動で文字起こしさせて、チャット GPT に放り込んで、会議の議事録作って、ずっと作ってくれますので、
そうですね、
なかなかすごい時代になったなと思いますけどね。
まあ、いろんな業界で、全部文字起こしをして、それを議事録にするなんていうですね、とても、効率的な、仕事をされている方々もいらっしゃいますけど、
本当だよ。
そういうのもですね、今後なくなっていくのかなとですね、で、
ほん
中
とほ
で、
んと。
いや、でも、これはでかいのは、やっぱり、まあ、今度6月にアップルが、開発者イベントを行いますけれども、おそら
はい
く
はい。
今回は、AI というところで、アップルが本腰に入れるぞの、宣言みたいなですね、そういうイ
うん。
ベントになるんじゃないかなとなって、まあ、IT 界の巨人
おお。
が動き出すと、一気にその流れも進んでいくんじゃないかなと。
そうですね。ちょっと出遅れ感はありますからね。
そうですね、だ
ここは何
から、
とかしてほしいとこっすね。
アップルの、まあ、良くも悪くも、まあ、先進的なものを出すっていうところと、あとは出遅れた時に、大きく取り返すっていうのもですね、アップルのちょっと得意技みたいなところもあるので、
そうですね。
すごい、出遅れてはいますけれども、ここで一気に、なんか AI といえばアップルだよねっていうぐらいまで巻き返してほしいかなとですね、
本当本当。かぶせて、来ると、
そう
強
です
い
ね、
面もあるんですね。
で、そう
まあ、
いう
先
会
進
社、
的に開発して、失敗したのもいくつもありますけ
まあ
ど
そう
ね。
ですね。
一応ね。
消えていったデバイスたちも結構あります
そう
から
そうそう。でも
ね。
それでいいんですよ。ね。 そうやって10割、10割にはならないんだから。大谷翔平
はい。
だって10割は打て
まあ
ない
そうで
から。
すね。はい。
10個作ってね、大当たり
はい。
がね、2個ぐらいあればもう十分なんでしょ。
はい。そんな感じで、まあ、これから僕たちの収録環境とかもですね、変わっていくかもし
あ、
れま
本
せん
当だ。
し、はい。福山先生に、リンゴタイマーが今働き始めてるみたいですので、新しいバッ グ
本
が
当
で
です す
ね、
よ。
待たれるところかなと、はい、思いながらというと
待つ
ころ
まで
で、
間に合わないかな。
はい。というところでですね、今日はちょっと久しぶりにニュースなんかもちょっと、で、先週はですね、ちょっと、まあ、アップルタイマーの影響もありまして、ちょっと一風変わった、
そうです。すいません。
だったんですけども、意外と、こんなのもいいねっていう感じで、ちょっと反響を、
なるほど。
IKFM を聞いてですね、まあ、曲をかけたりとか今回したわけですけども、そういう形で、直で、面白かったですなんてメッセージもいただいたりとかですね、ただ、ポッドキャスト側はなかなかシュールだったなと。
まあまあ、
はい。
そうでしょう
思い
ね。
ながらと、そんなやつでしたけど、今回はですね、なので、ちょっと原点に帰ってじゃないですけど、ちゃんとニュースをお伝えしようというところで、壱岐新聞さんですね、こちら、5月10日付の3面になります。3面に、ちょっといくつか面白い記事があったので、というところで、これは収録、今5月13日で、昨日ですね、豪農の方で、八日市、ちょっと僕は壱岐にいなかったので、ちょっと、
大雨でしょう。きっと。
そう
僕も
か、
いなかっ
そう
た
か、
ので。
そうですね、そうだ、昨日
結
一日
構な
雨降って
雨だっ
まし
た
た
んじ
も
ゃ
ん
ないか
ね。
な
は
と、思
あはあはあ。
いますけど。
で、そんな中、ちょっと壱岐新聞に載ってた記事としましては、4月28日に開かれた春の市の一つ、芦部市ということで、の記事が載ってます。で、空き地活用型で活気、出店など47件に増加、芦部市というふうに載っております。どういう内容かと言いますと、昔の賑わいを取り戻そうと、今年は空き地を活用して出店しやすくするなど工夫を凝らして開催したと。人口減少などの影響を受け、出店者と来場者は年々減り、昨年の出店は12件。で、そこから今回47件までということで、空き地や駐車場などの私有地を活用する空き地活用型芦部市に形を変え、出店料金を無料にして店を出しやすいように工夫。また、飲食店に加えて企業の広報や習い事の紹介、写真展などに幅を広げ、芦部の通りには47軒の、店が並んだということで、こちらの写真も出てますけれども、確かに非常に人でにぎわってるようなですね、そういうような写真が出てます。で、子供が元気なら街も元気になると、子供向けの無料のビンゴゲームやストラックアウトも企画され、晴れの9連休を楽しむ姿が見られた。自分たちが子供だった頃のにぎわいを取り戻したかったと主催した芦部支部の中村さんは喜びをかみしめた。涙が出るぐらい嬉しい。自分でも驚いた。通りの住民が空き地や駐車場などを快く貸してくれてありがたい。芦部浦は移住者の方も多く、この位置が街づくりの力になればと話したということで、はい。確かにこの写真ですね、先ほども言いました通り、すごく人出ににぎわってというところで、確かに、まあ、空き地ですねっていうところが、空き家がですね、どうしても多いので、歯抜けみたいな位置にですね、ここ何年かはちょっとなるようなところもあったのかなと思いますけど
そうで
も、
す
こうい
ね。
うようなやり方っていうのは確かにありだなとですね。
なかなかね、位置
はい。
もね、だんだん
はい。
だんだん人口も減るし、お店も減るし、
うん。はい。
なんか食べ物屋さんの向こうから敵屋さんみたいなのばっかりになってた時期もあるし、やっぱ
はい。はい。
それは改善していかないと来なくなっちゃうよね。
まあ、そうですよね。だからまあ、こういうふうに中村さんもおっしゃってる、子供が参加しやすい位置になったらですね、あの時の位置の思い出っていうところで、またこの方々が大人になった時に、あの時の位置の活気を取り戻したいって言ってですね、いろんな工夫につながっていくかもしれないしですね、そういうふうな感
そう
じ
です
で、
ね。
はい、ちょっとこれはいい取り組みだったのかなと思います。そしてその横にはですね、力作が港にずらり、瀬戸たこ揚げ大会参加のタコというところで、まあ、壱岐の一つの名物として、オンダコ、これからシーズンとしてですね、風もちょうどよく、天候もよくっていうところで、いいシーズンになってくるのかなと思いますけれども、瀬戸地域のまちづくり協議会が4月21日に小児公園で開催された瀬戸たこ揚げ大会に参加した瀬戸小児童などが作ったたこを芦部港ターミナル2階に展示しているということで、これ残念ながらですね、12日までということなので、もう、これ、放送の時にはもうこの展示は終わってるみたいですけど
な
も、
るほど。
はい。大型連休中に、見てもらおうということで、瀬戸音凧クラブの川添さん制作の大型の凧など19枚を乗船客が並ぶ順路沿いのガラス窓に飾った。これがですね、いい感じで、足部のターミナルですね、あそこガラス窓のところに貼ってるもんですから、すごく、コントラストが綺麗に展示されて
な
る
る
みたい
ほど。
な感じで、はい。ステンドグラスみたいな感じですね、はい。
綺麗ですね。
はい。
足部といえば、この前初めて足部のジェットホイール乗り場から
あ、
乗ったんですが、
ターミナル、はいはいはい。
遠い、遠いし、風すごくて、あれ冬場結構きついんじゃないかなと思いながら見てますけどね。
僕ま
で、し
だ
か
あっ
もジェ
ち
ッ
か
ト
ら、
ホイールの横を通っていくんですけど、対馬便、二次便だったんで、対馬から入ってきて、エンジンつけたまんまなんですよね。そうすると、その脇を通るから、ものすごい、ジェットの、ジェットエンジンの脇を通るような感じなので、俺は大丈夫かって思いながら、思いましたね。
そうか、
ちょっと個人的意見としては。
ゴーヌ裏だったらそうか、エンジンを必ず切るわけですもんね。一回ですね。
いや、つけてる時もあるけど、エンジンの脇は通らないじゃないですか。
そう
真
か。
横を通らないんですよ。ゴーノラは。
なるほ
だから
ど。
今の、今度の足部の、足、あの、今までの足部も横は通らないですよね。前から乗ってっか
まあ
ら。
そうですね。
から今度のやつは頭からつけてきて、
なるほど。
ジェットエンジンの脇を通っていくので、結構な音でした。
僕まだあっちになってから乗ったことがないんですよね。足部からですね。
今度ぜ
ちょっ
ひぜ
と
ひ
今度
体験
何
し
か
て
の
く
タ
だ
イミン
さ
グで、ちょっ
い。
と、今、
あ
福
れ
山
は
先生
絶
がおっしゃっ
対
てた意味を。
冬場は、壁がないんですよ、通路に。だから、壁を作らないと、絶対無理だと思うけどなって、ちょっと個人的には思ってまし
ちょっとこれをお聞きになられた方、よか
た。
ったら対応をですね、よろしくお願いいたします。
市の方は、ちょっと考えていかないと、きっと文句出るんじゃねえかなと思いますけ
ちょっ
ど
と僕は今の時点では、ちょっとさっきも言った通り、体験したことがないので、イメージがまだちょっとつかないですけど、ちょっと今度見てみようと思います。
そうですね。
そしてですね、先ほどの3面の下のところ、たこ揚げに続いてというところなんですけども、あ、こんなことあるんだなと思ったのが、在京長崎県人が集う第60回長崎旗揚げ大会が、東京多摩川沿いの大田区住広場で開催された。地
す
元
ごい
住
と
民
ころ
も
でやり
加わっ
ます
て、
ね。
大勢の人で賑わったというところで、こちら、ですね、旗揚げっていうのが僕はちょっと何なんだろうと思ったんですけども、
旗ってタコのことですね。
こちらを見てみると、和多良出身の、倉方さんが作るタコが空高く上がり、タコン、これめちゃくちゃ一周目ですね。タコンイトンキレチ、鳥飛べし、鳥飛べち、大芸で走ったてばいってですね、タコの糸が切れ
わ
て、
からない
鳥飛ばしてしまったから、大概走りましたというようですね、そんな感じの一周目。で、
いいな。
途中、大石長崎県知事も生き焼酎を片手に記念撮影とですね、大分、大石知事もですね、来られたりとか、あとは東京壱岐雪洲会がですね、のシートでは、生き焼酎や、会員の方の手料理ということで、笹寿司だったりとか、あったり、鯖寿司だったりとかですね、そういうものがいろいろ、あとは卵焼き煮物、お稲荷さんとですね、ごちそうが並んだというところで、東京の地元の方にも楽しんでもらえたというようなですね、こういう、タコを通じた交流が、2つニュースが並んでましたというところですね。あとニュースといえばですね、ちょっと、ニュースといえば、毎年恒例なんですけども、壱岐マリーナホテルのですね、従業員さんのツイッターじゃない、X ですね。X で見つけたんですけども、おはようございます。壱岐はゴールデンウィークが過ぎた頃から、ホタルの季節を迎えます。素晴らしいマップができたみたいなので、シェアさせていただきましたというところで、毎年恒例の、壱岐高校さんが作られてるですね、ホタルマップが今年も、第1回調査結果として、令和6年5月6日、月曜日7日、火曜日の結果というところで、今週のおすすめというところで載ってるのが、今のところ、清水橋ですね、が今、これ、ランキングがありまして、E が0匹、D が5匹未満、C が5から19匹、B が20から49匹、A が50匹以上ということで、おそらくちょっと局地的な 数字をちょっと見てるんでしょうけども、このき、あの、清水橋よかったですよね。清水橋は、今 A ランクですよと、他にも B ランクでは、こちらは16番なので、川富サービス付近、石田ですね。と、あと、都築小の周りだったりとか、あと11番、伊佐伏町から柳田の近く、あそこ、ホタルのとこ名所がありますよね。確かですね。はい。と、あと、画面市から郷野の方面へ向かうところだったりとか、そこら辺のところが今週、ホタルが見どころですよ。これ、毎週水曜日に発表しますということですので、これが配信される頃には最新情報がまた流れてるんじゃないかなと思いますので、まあ、この5月ですね、ちょっとホタルが結構、にぎわう季節になってくるのかなというところでですね、今週、週替わりトークとしまして、地元検証コーナー、イキ君ということで、この1ヶ月で気になったイキネタをということで、今回のテーマはですね、5月をテーマにちょっと、X でいろいろちょっと検索をしてみましたので、ちょっとそれを見た。で、そのうちの一つがこのホタルマップだったんですけども、他に5月でですね、ちょっと検索しましたところ、今週の魚が食べたい。実はですね、これ、
ほうほう。
5月15日水曜日夜9時から BS 朝日で放送される番組なんですけども、今週の魚が食べたいということで、はい、長崎県壱岐市勝本港からお魚探しということで、
そう
は
ない
、
んだ。
はい、長
物
崎
産が
の、
やってるやつじゃな
そう
く
です、そう
な
で
い
す、
ん
おっ
で
しゃ
す。
る通りです。
そうなんだ。
はい。
へえ、あれに出るんです
はい。
ね。
長崎の離島、壱岐の島、東の大間、西の壱岐と言われるほどマグロ漁も盛ん、その凄腕漁師が狙う幻のメダイ漁に密着ということで、はい。まずは、高級魚、春のクエの一本釣り漁に出かけて、その後にメダイ漁、玄界灘に出てメダイ漁に、密着するというですね、そんな番組構成だったんです。もう一回言います。5月15日水曜日夜9時 BS 朝日で放送しますということですので、ぜひですね、お時間が合う方はちょっとご覧になられてはいかがでしょうかと。はい。そしてですね、あともうちょっと時間ありますね。あと5月で言うとですね、ちょっと待ってください。5月で、5月でですね、検索したらめちゃくちゃやっぱり引っかかってきたのはこれでしたというところで、5月特集というか、ウニですね、やっぱりですね。
そうでしょう
はい。
ね。そうだよね。
5月域で検索をしたら、ウニのネタがすごく引っかかってきましたので、ちょっといくつか紹介してみようと思いますけども、まずはですね、こちらは、壱岐水産さんですね。素敵な連休を過ごされましたが、連休お仕事の方はお疲れ様でした。壱岐のウニ時期、弊社もお休みなしで頑張ってます。おととい5月7日より、ご注文順に発送開始しました。いつもの名前をたくさん拝見し、歓喜しながら海女さんの絶品ウニを大切にお届けいたしますということで、壱岐のウニが当該に発送され始めましたよっていう記事ですね。
シーズンですね。
はい。そして、壱岐リトリート、海里村上さん。はい。幻の九州産赤ウニ、北海道産バフンウニ、食べ比べ解析ということで、貴重な九州産赤ウニと北海道産バフンウニを贅沢に食べ比べできる2ヶ月限定のプランということで、はい。黒アワビにウニを乗せた名物料理、海里焼きも含め、毎年恒例のウニ解析を一層豪華な内容でご用意しておりますとですね。はい。そんな感じで、はい。ちょっと、この解析ですね。ぜひ、海里村上さんのツイッターをご覧いただいて、はい。確認いただけたらと思います。そしてですね。あと、ウニで言うと、RKB ラジオのローカルという番組で、IKIFM さんとコラボをしましたということで、これちょっともう放送が終わってるっぽいんですけども、港屋ゲストハウスさんで、IKIFM のボブさんと RKB のレポーターの方がですね、一緒にウニ割りをして、ウニかきをして、ウニを、そのまま生で食べるっていう様子をですね、ラジオでお伝えしているというですね、そんな番組が放送されたそうで、もしかしたらラジコとかでまだ聞けるかもしれませんので、もしよかったら
そうで
RKB
すよ
ラ
ね。
ジオのローカルという番組を探していた、でもこれ5月4日だからもう無理かな。
ああ、そうか。
はい。
ちょっと経ってますね。
そうですね、はい。あとは、ハラホゲ地蔵さんで、ウニを食べましたよっていうようなですね、記事だったりとか、あとはですね、 ここら辺は、例の事件の内容ばかりです。はい、ちょっとここら辺は、はい、やめときましょうというところで、こんな感じで5月の息ですね。福山先生、5月の息といえばって言ったら、急に、振って申し訳ないですけど。はい。
やっぱでも、ウニだし、やっぱこう季節的には一番いいですよね。
そうですね、はい。
なんか、新緑の季節で、
はい。
5月が一番好きなので、
はい。
5月いい気分で、ただね、まあ
はい。
いろいろ、雨も今年多いですもんね。
まあまあそうですね。はい。
全
い
体
や、
的になんか雨降る
はい。
量増えてるみたいなので、
はい。
なかなか、ちょっといい天気の日に行きに来て、いい綺麗な海を見てみると、また来たいなって皆さん思われると思うんですが、
そうです。はい。だ
雨
か
上がり
ら、
の濁ってると、
まあ
うん、
そう
こんなな
んで
海
す
かっ
よ
て
ね。
思うん
そ
で
れなんです
よ
ね。
ね。
はい。
なかなか難しいとこですね。
今週また、なんか、週末が天気が悪かったんですよね、確かにね。
あ、そうですね。
はい。なかなか、まあ、妖怪児もそうでしたけども、まあ、意気として、週末が天気が悪いっていうのは、なかなかですね、残念な感
まあ、
じ。あ、
基本観光地はどこもそうなんでしょう
まあ、
けど
そうです
ね。
ね。あ、でも、そうでもないか。今週末は、晴れのち曇り土曜日ですね。で、
なる
気
ほ
温は27度と一気に上がりますね。
ど。
はい。
おとといは30何度だったんですよ。
はい。
めちゃ暑かったで
ああ、
す。
なんか、今時東北が涼しいなんていうのはなかなかないですもんね。
そう、
は
ないですよね。
い。
これすごいよね。な
はい。はい。
かなか。
そしてですね、ちょっと残り、あと、3、4分ほどあるはずなんですけども、残りなんか、ニュースがないです
なんかね、
けど。ですね、ちょっと、この編集で、いいか。ありました。
季節で言えば、じゃあ、あ
は
り
い。
ました。
はい。
どうぞ。
いやいや、どうぞ、こっち
いやいや、
はまだ
全然
見つ
関
かっ
係
て
ない。
ないので、はい。
運動、息
は
とは
い。
関係ない。やっぱ季節って言って、秋田
はい。
行ったんで、あ、
はい。
お土産さくらんぼ買って帰ろうと思ったんですよ。
はいはいはいはい。
そしたら、さくらんぼって6月
はい。
の終わりぐらい
な
だっ
る
た
ほどなる
そう
ほ
です
ど。は
ね。
いはい
で、
はい。
今ないっつって、
はい。
懇親会の時に、目の
はい。
前にさくらんぼが3粒、
は
こう、
い。
3個並んでたんですね、一
はい。
人あたり。で、そうすると、そこをこう、主催してる人がこう、スピーチするときに、いやいや、皆さんに、さくらんぼたった3つかよって言われたんですけど、って言われて、実は季節は6月で、露地
は
もの
い。
は6月過ぎで、
はい。
この3粒超高いんですっ
です
て。
よね。山形のさくらんぼと言ったら、なんか一粒うん千円のイメージがですね。はい。
今はは
い。
ハウスものしかなくて、
は
で、
いはいはい
3粒ずつでも400
はい。はい。
人ぐらいいたので、
はい。
結構な費用だったみた
ない
で
るほ
す
ど
よ。
なるほど。
だから無理くりやっぱり山形だ
はい。
からさくらんぼを食べさせなきゃ
な
と
るほ
思っ
どなるほ
て、
ど。
無理くりハウスものを持ってきた
はい。
んですが、正直言うと一粒ですっ
は
つって、つってみんなで、で、後から次の日に言われたんで、
い。
みんな食べときゃよかったって言ってた人たちがいっぱいいました。
はい。地域の名物って結構そんなのが、僕はちょっと食べ物じゃないですけど、徳島の、あれ、鳴門の渦潮ですね。いつ行っても見れるもんと思って。
ああ、そうですね。
はい。
あれが干満の差が激しい時
そうですね、
から
はい。
ですよね。で、それからすると我々も、ほら、ウニもそうじゃないですか。いつでも食べれると思ってみんな来るけど、いやいや、違うんよ、みたい
あと
な。な
は、
かなかね、調べていかないとダメですよね。
皆さん、小島神社とかもですね、いつ行っても
ああ、そうですね。
モン
渡
サン
れ
美
る
人
と
に
思っ
勝って
た
るわ
ら
けでは
ね。
ないですので、ぜひですね、そこら辺は、調べていただけたら。ちなみにですね、今、渦潮は、結構最盛期みたいです。
なるほ ど。
はい。
これからの季節ね。
はい。5月13日月曜日、3時半ぐらいがピークですというふう
な
に。
るほど。
はい。そんな
小
感じ
島
で、
神社といえ
ま
ば、
あ、はい。
芦辺港の港には、
はい。
今日は何時と何時がいいですよ、みたいなのが、
あ、なるほど、なるほど。あ、それはいいですね。
表示されてました。
はい。はい。
観光案内所のところ。
いや、結構あれ、いつなんだろうって思うんで、平山旅館さんに行ったら、表にですね、結構書いてくれてたりとかして、結構、あ、親切だなと思ってたんですが、あ、そういう港に書いててくれたら非常にありがたいですね、それはですね。
多分
はい。
港の人もガンガン聞かれるんで、もうめんどくせえから出し
まあまあ、
とく
そうです
かっ
ね。確
てい
か
う
にで
の
す
も、
ね。
まあ、なきにしもあらずかなとは思いますが、まあ、それでいいと思うんですね。
いや、もう、逆に、行ったけどダメだったよって、後から聞かされるよりですね、そういうふうに もう提示しておくのがですね。
いい
は
と
い。
思います。
はい、というところでですね、多分ちょっとカウントを忘れて、この辺で時間だと思いますので、一番ポッドキャストで終わりたいと思います。